サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
介護のところについてはね、こんな感じなんですけど、障害とかね、こういうキャリアプランっていうのは、どんな感じなんですかね。
まあ一番下は無資格っていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そこから基本的に障害ってね、まあ、どの仕事もできちゃうんですよ。
あ、
まあ、ちょっと言い方をすると乱暴になっちゃいますけど。
施設だろうが、訪問だろうが、グループホームだろうが、放課後デーだろうが。
そう、訪問だけはあかんかな。
ああ、やっぱりそれはヘルパーティションですね。
はい、でそれ以外はね、もう本当に特養とか、高齢者でこのデイサービスと同じような感じで、就労支援で働いてらっしゃる方も、放課後デイサービスで働いてらっしゃる方も、呼び方はまあ生活支援員とか職業指導員とかね、児童指導員とか名前こそ違うんですけど、
でやってることは一緒みたいな感じですかね。
資格という意味でも資格なんですよね。まあ、内容とかが違うし名前はちゃうけど、資格でも大丈夫。でそこからのキャリアプランとして、まあ、実務経験がその、まあ、中学卒業とか大学卒業とかに若干その必要な日数は変わってくるんですけど、3年ぐらいですかね、大方3年ぐらいが平均やと思いますが、まあ、それを取られると、まあ、枝が2つに分かれて突き詰めていく方なのか、もしくはその相談支援、相談の方に特化していくのかっていうふうに2つに分かれるんですよね。介護でいうケアマネージャーに当たる、相談支援専門員っていう資格があるんですけど、まあ、それが実務経験3年ぐらいで受けれるような5日間の研修を受けるんですよね。で今度そのサービス管理責任者っていわゆる訪問介護事業所でいうと左席
に当たるとこですね、
それも今度ね、これもちょっと微妙にリンクしてるんですけども、相談支援の研修を2日間と
研修2日間
サービス、でサービス管理責任者の研修を3日間だったかな、
3日間受けると、
を受けると、今、まあ、ちょっと名前だけをもしかしたらご存知かもしれませんけど、児童発達支援管理責任者っていう ね
自発感いうやつですよね。
そうです、そうです。
なんか最初俺自発感ってさっぱり分からへんがってなんか自衛隊のなんか地雷撤去する
やっぱり業界の悪いところですよね。自発感略してなんかね、分からん人を煙に巻くような、児童発達支援管理責任者っていう、
それが3日間の研修とかでいけるっていう。
そうです、3日間の研修と、それと別に2日間の相談支援従事者、初任者研修っていうのがあるんですよ。
ややこしいな。それ自発感になるために、
そう、自発感になるために、もう一回言うと、その2日間の相談支援従事者の初任者研修っていうのと、サービス管理責任者等基礎研修を受けなきゃダメなんです。
合計5日間っていうか。
はい。
で、一応それを終了したら、なれる、試験を受けるわけじゃないですね。そこから試験を受けるわけじゃなくて、
ところがですよ。
ところが
ですね、これがね、実は法人のね、この両方とも研修を受けるのに法人の推薦がいるんですよ。どっかに所属してないと、社長さんがこの人を受けていいよ、うちの法人から推薦するよっていう推薦状を書かないと、その試験証を受けられないんですよ。
なんだそれ。それは一応君は頑張ってるからみたいな話。
まあまあそういうことですね。
選ぶみたいな。
例えばうちの法人から5人送りたいと。その時も優先順位、1番はこの人です、5番はこの人です。
その順位があんの？順番？
はい。で、ちなみに優先順位5番とか3番以下の人は絶対受からないです。
なんじゃそれ。
もう受けさせてももらえないんですよ、だから。
何人生かしたい、自発感取らしたいっていうのは、経営者の判断ですね。
そうですね。なんかうちなんか
5人や
と、もう取れる方はもう全部取ってくださいっていうか、もう申し込みはもう受かれへん、あるんで、させますけど、これも取れないんですよ、今。
これを取っ ったら何ができるんですか？
う
ん、
そう。
あ、いい質問ですね。
個人と経営者とメリット。
そうですね。取っていただくことで、うん、放課後デイサービスという施設の管理者ができるんですよね。で、もう一つは聞いたことあるかな。B 型の作業所とか A 型の作業所。まあ、作業所って言わないですね。就労継続支援 A 型とか、B 型って言うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん。
あ、もう作業所って言わないですね、今ね。
言わないですよ。今、そこの管理者ができるんですよね。
経営者としても絶対配置せなあかんってこと？自発化。
おっしゃる通りですね。はい。
何人につき何人とかじゃなくて。
施設につき一人。
はい、一人。あ、例えば、放課後デーとかオープンするにあたって、一人必ず配置しなきゃいけないっていう規則があるので、必ずそういう人は雇わなあかんっていうところですね。はい。
ところが、これが3月までが感じていけたんですけど、はい。まあ、今回、法律の改正がありましてね。
はい。
で、今までは、いわゆる研修を2つ受けたら、はい。まあ、自動的にサービス管理責任者とか、
はい。
自動発達支援管理責任者を名乗れたんですが、ここから OJT2 年っていうのが入って。
ややこしい。ひどい。
そうなんですよ。OJT2 年を受けた後、
はい、
で、かつ実践研修っていうのを受けた人だけ、はい、サビ管自発管になれますよというふうに変わりました。
4月から変わったんですか？
変わってます。
ハードルが上がったんですね。
ちょっと前やったと思いますけど、ハードル上がりまして、今サービス管理責任者、うん、もしくはその児童発達支援管理責任者になるハードルがものすごく上がっちゃって、
上がったんですね。
はい、
う
ん、
はい、
今まで取った人は大丈夫なんですね。
そうなんです。これが今おっしゃった、うん、その今まで取った人の、まあ、既得権益を守るために、
うんうんうん、
まあ、今ちょっとモラトリアム期間みたいなのが設定されてまして、今持ってる人はそのままでいいよみたいな、
うん、もう研修も受けずにそのままでいいよって、
はいはい、
あ、よかったですね。
うん、はい、うん、持っててよかったって感じですけど、これから取る人は本当大変になると思いますね。
ら、
う
ん、まあ
障害の資格のね、うん、変なとこやなと思ってるのは、
うんうん、
例えば、はい、その障害者の総合支援法という法律がありましてね、
はい、
でそれと例えば放課後デイサービスなんかの例で言うと児童福祉の側面もあるんですよね、
うんうんうん、
な児童福祉法も絡んでくると、
うん、
で障害者総合支援法と児童福祉法が両方絡んでくるんだけど、
うん、
例えば放課後デイサービスを認定許可してるのは厚労省なんですよ。
厚生労働省、ね、
だから厚労省の資格である保育士さんはすごく優遇されるんですけど、
はい、
一方その幼稚園教諭とか保育園の先生も、うん、幼稚園の先生も資格としてはね、
うん、
一緒のような気がするんだけど、
うん、
幼稚園教諭は、うん、例えば文部科学省かな、うん、管轄してらっしゃるしゃるので、
うんうんうん、
保育士さんほど評価されないんですよ。放課後デイサービスで加算がつかない。
ああ、そうなんですか。保育士さんか自発館を配置したらどっちでもいいみたいな話でしたか。
自発館は一人必ず。
あ、必ずいいですね。
はい、
それ
プラス
保育士、
うん、介護職に当たる人が保育士である加算がすごく高い。
あ、加算が高い、そこを上げてるんだ、
う
ん、
この4月から法律が変わって、これまた放課後デイサービスの話になるんですけど、
はいはいはい、
実務経験が5年以上ある、
い
わゆる児童指導員とか保育士さんをさらに評価しましょうっていう風に変わったんで、前の職場とかで実務経験をもらいにわーっと走らされてるんですよね。
なるほど。
現場が今で言うと、まあ僕が障害、上野さんと久保さんが介護という意味では、この中でもこんだけ分かってないわけじゃないですか。
ほんまですよ。
ね、
びっくりするわ。
ほんまやばいですよね。
こういう福祉ね、保育士さん含め、障害、それから介護含め、増やしたいねんけど、なんか、ちょっと変なねじれがあるので。
この、一番初めに上さんが定義したことですけど、
はいはい、う
ん、あまりにもこの複雑な、これをね、うん、なんとか解決なり、わかりやすくしたらんと、
うん、
こう、目指す人も目指せないですね。
ゴール
もわからなければ、
そうなんですよ、
道筋もわからんし。
そうなんですよ。
ちょっとそれは僕らの力でどないかできるのか分かんないですけど、うん、やる必要はあるんかなという気はしますよね。
そうですよね。
はい。ちょっと校長先生に期待したいなと思ってですね。
そうですね。初めて何の校長かみんな分かった話ですけど。でね、この大阪福祉人材支援センター、チンターというところで、貸付制度というのがこうあったりするんですね。介護福祉士とか、社会福祉士とか、はい。で、これが一応実務者研修については、2年間働いたら返さなくていいよという、一応20万。
素晴らしい。
はい。いうのがあるので、まあ、続けるんであれば、ただで一応実務者研修受けれるっていうところがあるのでね。で、この辺のところを多分知らない経営者とか、続けてこれやると一応制度で 後でお金返ってきますので、一応介護福祉もこれ使って目指していただきたいなっていうのが僕のと思いと、それからいろいろこう複雑なのをもっと整理してほしいなっていう希望はあるんですけど、まあこの制度っていうのはしばらくこれでいかなくしょうがないので、平成28年より前に介護福祉士取られて、あの今管理者施設長とか管理者やられてる方は、ちょっとこのキャリアプランを理解して、でそう分かった上でキャリアチェンジも含めた上でね、今部下をね指導してあげてほしいんですよ、
うん、
こういうキャリアがあるのでこういうのを目指そうよ、そのためにはこういう風にしようよっていう指示を与えてほしいなっていうのが僕の希望で、で介護福祉士実務者研修初任者研修取ったらならではの仕事っていうのをちゃんとはっきりしてほしいんですよ。介護福祉士やったらこれできるから介護福祉士や、さすが介護福祉士や、さすが実務者研修や、これの例えばケアマネージャーだったらケアプラン作れるみたいな、なんかちょっとそういう役割分担を管理者の人もちょっと、まあ今複雑な状態でややこしいんですけど、仕事の可視化してほしいなっていうのが今回の希望として終わりたいと思いますので、
はい、今日は合同会社鉄人社の中田哲人さんでした。ありがとうございました、は
い、どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。